それでは今日の御言葉を入れるようになりますが、この聖書の一章の後ろに短い文章がありますが、読んでみましょう。創世記の一章の一章に出てくる。
はじめに神が天と地を創造した。
昔 JCDI の研修に来ましたときにですね、乗り合わせました講師の小山先生という方がいらっしゃいました。小山先生というのは聖書キリスト教会という東京の教会を誤解していらっしゃいまして、かなり大きな誤解だと思います。そしてちょうどバスに乗り合わせまして、私をお互いにしておりました。そうしましたらですね、先生が私を乗せました。自分は創世記の一章の一節の神が天と地を創造したという言葉を聞いて、そのお言葉に感銘を受けてですね、それからすぐに研究を受けたんです。あんまり分からなかったけども、神が天と地を創造された、この神様がいらっしゃるならば信じなければならないと言って、すぐに研究を受けたとおっしゃっていました。本当に聖書の御言葉は、私たちに分からない霊的な力があるみたいですね。ですから聖書に霊感され、聖書の御言葉に霊感されまして、心を奪われて洗礼を受けられたと思います。今日ですね、私たちが住んでいる世界は誰が創造するのか、それはですね、創世記の一章一節に神が天と地を創造したところに対して言うまでもなく、私たちは何であれ、それを生み出した人がその主人であり、その主人主であることを私たちは認識しています。家を建て、またあるいは建て、それを所有したら、所有というのは人の人にある。ですから、その家をどのようにですね、処分しようが、どのように扱おうが、それは自由で、同じように、同様にですね、神が天と地を創造したと書いてありますので、神が天と地を創造したというならば、この天と万物はですね、宇宙と万物はですね、神様の主権と絶対的な所有権の中にあるわけであります。ですから私たちはこの世界に生活をする私たちとしては、いつもですね、この神様を意識しなければなりません。確かに天と地を作られたのは神であるならば、この神様に絶対的な主権者として認め、そして絶対的な所有者を所有権をですね、私たちは認めなければならない。神様は聖書を読んでみますと、この絶対的な主権に対して反抗するものを決してお許しにはない。例えば、大天使と言われているのはルシファーという人物というか、そういう天使がいます。ガブリエル、ミカエル、そしてルシファーと名前が挙がっております。書いておりましたら、その名前ルシファーと書いてあります。そしてルシファーはですね、神様のようになりたいとこのように願いまして、そして、全ての自動物によって神のように創造あがめられたいところに本間になりまして、神様に反抗いたしました。そしてルシファーはですね、神様のいるところから追い出されてしまい、この地に落とされたと書いております。イザヤ書の14章の12節から15節を読みますと、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破ったまでの、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の春の上に、私の王座を上げ、下の果てにある大量の山に座ろう。それに神様に反逆をしましたルシアは追い出されてしまい、地に落とされて、悪の根源たる悪魔になってしまう。神様に対しては宝物をサタン、そして私たち人間を惑わす者としては悪魔として、この地上で今日も暗躍を続けている。そして地に落とされた時に、天使の三分の一を引きずれて地に落ちてしまいました。諸々の悪霊がですね、悪の霊がですね、天使の慣れの果てがあります、悪の霊が私たち人間を惑わすためにこの地上に働いている。これにてですね、大天使ルシファーであっても、明けの明星と言われて、美の天使と言われて、一番神様に近い存在であった天使でさえも、神様に逆らうことは決してお許しになりません。同様に、 最初の人間、私たちの先祖アダムもですね、神様の前に創造された時に、まあ、東の外にこの日エデンの園という素晴らしい世界を作っていただきまして、そこに置かれたんですけども、ただ一つ善悪を知る木の実を取って食べてはならないと命じられております。まあ、最初は良かったんですけども、しばらくして気が緩んだでしょうか、善悪を知る木の実を見てですね、食べるに良さそうな実だからといってエヴァを取って、そしてそれをアダムに与えて、そして夫アダムはそれを食べて、そしてエヴァに与えエヴァもその善悪を知る木の実を取ってかじってしまった。その結果全人類に、この罪が入り、全人類はこの地上はですね、呪いの世界になってしまいました。この台風が来てですね、例えば地震が起こって北海道なども大変な状況になっておりますが、そのようないろいろな天地災害はですね、そのアダムといえば、私たちの先祖であるアダムといえば、もう罪の結果としてこの地が呪われた結果としてやってきている。もしアダムがその罪悪を知る神様の御言葉に命令に従って罪悪を知る機能を取って食べなければ何も起こらなかったと思うんですけども、しかし悪が罪がこの世界に入り込んでしまう。これにて私たち人間というのは、この人物、そして万物を作られた神様の前に使える義務、また従わなければならない義務、また神様を信じなければならない、こういうような義務があるということを私たちは重々理解しなければならないと思う。もし神様に従うならば、祝福の人生、命の道があります。命の人生、祝福の人生があります。でも神様に従っていないならば、このような今日、体験するような災いが私たちの人生にも開けています。これにして私たちはいつもこの義務をですね、認識しながら、しっかりとですね、歩んでいただければと思います。例えば神様が創造した夫婦の間の中でもですね、聖書は私たちに父とというのを与えている。誰が偉いとか誰が偉くないという問題とはありません。アダムにとりまして、エヴァ、つまり男にとりまして女性はですね、助け方と聖書に書いてあります。聖書も神様も助け方として、エヴァを作ったと書いてあります。そして助け手というのは、神に代わるような素晴らしい暴力者であるとも書いてあります。ですから、アダムも偉いんですけども、尊い存在でありますけども、エヴァも尊い存在として、二人は一体となって、神様の前に人として存在するわけです。ですから私たちはいつもいつもですね、聖書に書いてある御言葉に従って、秩序を守りよう。まあ、神様が作った秩序、神様が持っていらっしゃる秩序をですね、いつも守るように努力をしなければならない。次の御言葉に大福音書の御言葉がありますが、しかしあなた方に次のことをしていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です、とこのように書いて、秩序というのは非常に大切なものです。よく結婚式の時に説明をしますと、エピソード書の中にですね、書いてありますね、男性はですね、女性は従って、女性は男に従いとか言う。ですから、聖書にも女の頭は男、男の頭、キリスト、キリストの頭は神と書いてあるから従わなければなりませんよと言いますと、大変な新しい奥様になる方はですね、反対する。なんでしか考えるかな、で、そういうふうに言われるんですね。でも聖書の御言葉が書いていますし、聖書の御言葉を理解するならば、愛するというのはですね、従うより大変だと思います。男性が女性を愛する愛はですね、神の愛を持って、命を懸けた愛を持って愛さなければならないと書いてあるんですよ。で、命を懸けて愛するということはですね、従うよりも非常に難しいことなんです。従うときはですね、従っていると も 内面は誰を考えているのか全然わかりません。そこまで神様はお取りになります。従っているかいないかということだけお取りになるので、非常に楽に入りますかということを話したら、あ、そうですね、うちらでは、全然評価しなくても従っておれば神様は喜んでくださるの。でも 男性の場合の男性の愛するということはですね、神の愛を持って愛しようということで非常にあのハードルの高いことを、ハードルの高い愛をですね、神様は男性に要求していらっしゃるから、非常に結婚というのはあの不思議なものですねということでお話しさせていただきます。女性が従うことはですね、本当に大事なことだと思います。仲間で何を思っていたとしても従うことによって神はそれを良しとしてくださるので、祝福を与えてくださるので、やっぱり大事なことであると思います。それに神様が捉えてくださった秩序には、私たちはいろいろな義務を持ってですね、従わなければなりませんし、信じなければなりません。第2番目に、人間のこの神様に対する従い方、三種類の従い方があります。第1番目の従い方というのはですね、これはですね、全く最初からですね、反逆する従い方。これはアダムとエバがそうであります。善悪を知る木の実を取って食べるということはですね、あなたの目が開かれて神のようになれるとサタンに言い、そのサタンの言葉を言います。確かにアダムとエバは賢くなりました。アダムエヴァの後にですね、私たちの子孫の人類はですね、非常に科学も発展させたし、宇宙の果て果てにまでロケットを飛ばすし、そしてですね、ミクロの世界、マクロの世界でいろんな活動をしております。確かに賢くなったんです。でも神様が言われた善悪を知る木の実を取って食べないという、食べてはいけないということは、この世界には、この宇宙には神という存在があるんだ。神様に創造された人間を思い上がってはならない。神のような、神の座を取ってはいけない。神様のようになろうとしていけばいけない。物事の善悪を判断するのは自分でするんじゃなく、最終的に神に委ねるべきだということを教えるために、善悪を知る木の実を取って食べていけないと言われたんです。確かにそうであります。人間はいくら生きたとしても、弱いわり120年であります。いくら生きたとしても人はですね、本当に幸せをすぐ、幸せにするような能力を私たちは持っていません。神様の前に作られた人間には、ある意味においては限界があるんですね。ですから、私たちが神の座を持ってはいけないんです。神様の座を取る、反逆する、する思いを持ってはですね、生きてはいけないんです。いつも従順でいなければならない。これに、一番目の処理方というのは、アダムとエヴァに象徴されますように、神様に反逆の思いを持っている人です。第2番目の人はですね、これはアダムのアブラハムのアダムでアブラハムである。アブラハムというのは半分は従っているけども半分は従っていないというそういう人物です。まあ、聖書では信仰の主というふうにアブラハムをですね、褒めている内容がありますが、後に褒められるような信仰主になったと彼は思います。でも最初はどうであったでしょうか。神様が一人であなたは出てきなさいと言われました。創世記の12章に5回であなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が住む土地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福のなる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって、祝福される。次の御言葉はちょっと見たいと思います。次にですね、ところが、神様はアブラハムに対して、一人で出てきなさい、何の準備もしないで、ただただ信仰だけを持って出てきなさいとお命じだったけれども、創世記の13章の14節を見ますと、ロトがアブラムと別れた後とありますように、アブラムは甥、のロトを連れて行きました。一人ではやっぱり信仰も出なかったのかもしれません。不安だったのかもしれません。あのような、昔の砂漠の地域で、砂漠に向かってですね、どこに行くべきかそれを知らずして駆けつけていくんですから、すごい不安だったと思います。ですから、甥のロトを連れてきました。また、カナンで、得た財産とか、そして奴隷とか家族を連れて、みんなですね、連れて、出て行ってるんですね。ですから、半分は神様を信じました。しかし、半分は信じきれない。繁盛しながら、半分は 神様の御言葉に疑問を持ちながら彼は出ていったんです。アブラムが出ていったですね、すぐに起こりましたはカナンの地において飢饉が起こりまして、その飢饉からエジプトに下りまして、その罪を犯してそこから追い出されて、エジプトからカナンに戻ってきた時には祭壇を築いて、その不従順を悔い改めて、また神様に従いました。まあ、何度も何度も何度もいろいろな試練を通してアブラハムは訓練されて、そして最後には信仰の主として立派な信仰をですね、表明するように彼はなっている。そして13章の14節を見ますと、ロドがアブラハムと別れた後、主はアブラハムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南と東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えようとおっしゃいました。ですから神様はアブラハムを教えになりません。そして祝福を実現させるためにはロトは邪魔だった。ありとあらゆる家族を、家族に対する、試練もですね、必要だった。まあ、サライが言って、妻のサラが、サライがですね、エジプトの王様のに返上しました、その家族を、神様を信じることの上にそれを捧げなければなりませんでした。ただ、神様はアブラムに対してですね、誠実な、従順をですね、求めていらっしゃるんです。正しく神様に信じ、従うことを神様は、アブラムに求めていらっしゃるんです。そして、ロトがアブラムと別れる後に、祝福の言葉を神様、アブラムに与えていらっしゃる。ですから、アブラムのようにですね、信じたり信じなかったり、信じても信じきれなかったり、従っても従っては従いきれなかったり、そういうような半従、半分従い、半分従っているという、そういう信仰生活は、私たちにとっては、六代信仰生活であります。3番目の例はですね、これは言うまでもなく、イエス様の姿だと思うんですね。全く従順の姿でいます。イエス様はご自分で、ご自分の気持ちを語ることはなさいませんでした。私の語ることは、全部お父様の語る言葉を語るんだ。そして、技をされました。いろいろな癒しの技や奇跡の技をなさいました。しかしそれは、すべて神の御心にかなうことを私はしているにすぎないとおっしゃいました。ゲスマの祈りではその命を捧げなさい、人のために捧げなさいと神様に、父なる神様に命じられたときに、で、あなたの御心ならばそれに従いましょうと言って、その苦き杯を飲み込んで十字架にかかられました。ですから、その生涯の3年半の生涯をずっと見てもですね、神様の御心、父の御心のみを従順して、そして従い、もし生涯を終えている。それでどうだったでしょうか。あらゆるもののですね、はるか上に柵が蘇って、柵がなさいまして、そして王の王、主の主として神様の栄光を表す、すごい御座の御座に、今は座っていらっしゃる。私たちはこのイエス・キリストを通して、どのように信じるべきであるか、どのようにで父の神様に従うべきであるか、そしてどのように従順すべきであるかを私たちは知らなければなりません。父の秩序を守るということも必要であります。義務をですね、しっかり果たすということも必要でありますけれども、私たちはイエス様の姿に習う従順をですね、持って信仰生活をしなければなりません。第3番目に、今度はですね、神の主権に従う私たちに神様は、責任を持っていらっしゃるということです。第1番目には、1番目は、従う者を正しく導く責任があります。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありませんとか書いてありますように。主は私を導いて水のほとりに私を伴われますと詩篇の23編に書いてありますように、私たちを正しく導く責任を神様は持っていらっしゃいます。箴言の3章の3章6節、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。素晴らしい励ましのある言葉であります。どんなところでも主は生きていらっしゃる。どんなところでも 主の前に道をまっすぐに信仰をまっすぐ主に見上げて信仰をまっすぐにするならば、その道は信仰の道として祝福の道としてまっすぐにされるという約束が私たちに与えられています。さらに、主はですね、従う者を正しく導く責任を持っていらっしゃる。第1番目に、主に従う者に主はですね、救う責任を持っていらっしゃる。罪からの私たちが解放されていますように、どんな罪からも私たちを救う責任を神様は持っていらっしゃいます。それから、悪魔が来ても悪魔に対する対抗手段として私たちを、この守ってくださり、そして勝利へと導く責任があります。それから絶望と恐れが私たちの人生に時々やってくると思います。クリスチャンであってもですね、主に従っているならもう恐れはないけれども、主に従いきれないときには恐れが私たちを、取り囲んでしまう。でも、あらゆる恐れとその恐怖からですね、私たちを守る責任を神様は持っている。そして、聖書に書いてありますように、あらゆる病気、そして、あらゆる不安と恐れから来る死の恐怖からも私たちを対応しています。以前ですね、今日ですね、今の場所で50年の、5月の一番最後の日曜日の日に、洗礼を受けたんですけども、それから、死の生活、無事じゃないですね。その当時はですね、すごい不安でありました。1年半ほど休養をされまして、教会に行きまして、である男性のきっかけ、私の言葉を通して、神様は信じなければならないのか、じゃあ信じているならば信じよう、いなければ信じないでも、教会離れようという決心をして、1年半休養したんです。それまで、なんとなく歌ってました、賛美歌。なんとなく聞いてたメッセージ、なんとなく読んでた聖書の御言葉は、真剣に1年半ですね、しっかり読んだらですね、これがこの人類、私を愛してくださる神様を捨ておいて、先手を受けないわけにはいかない。神の愛に私も信仰を持って答えなければ申し訳ないという気持ちが起こってですね、そして先手を受けたんです。で、その通り、神様のその存在というのは信じていました。でも信じていたんですけど、神様がすぐ横にいらっしゃる実態はなかなか感じることはできない。お祈りをするんですけども、疲れる時もあれば疲れない時もあるし、お祈りをするけども、なかなか神様の実態を身近に感じることはできません。でも、信じないか信じるかと言われたら、私、信じるということがあったので、信じる。洗礼を受ける寸前まで、すごい心が不安で、これでよかったのかな。若い時にイエス・キリストを信じて、これから社会生活をするんだけども、そこでは不利なことがたくさんあるだろうな。キリスト教だから、まだ仏教だからいいけども、キリスト教だから不利なことがあるんだろうなと思いながら、不安な気持ちを持ってですね、そして洗礼を受けて、洗礼を受けたら、これでよかったんだということで、本当に心の中に残りであふれたことを覚えているんですね。で、それで、洗礼を受けてからしばらくしてからですね、今度は聖書の御言葉のお祈りをですね、熱心にするんです。どれぐらいのパーセンテージで偶然が偶然じゃないことが分かるかということで、一生懸命考えてお祈りを始めます。そうしたらですね、だんだんだんだんお祈りを通したら、すぐ横に神様がいてなかったら、こういうことは起こらないだろうな、という出来事がたくさん起こって、お祈りによって実現される出来事が偶然をはるかに超えるようになる。偶然と言われる人間が考えている偶然と言われるパーセンテージははるかに超えるような、もう 100% 近いほどに祈りが光ったので、神様はそばにいらっしゃるということを認識するようになって、今今日信仰生活をしている。一つお分かりしますが、前もしましたけれども、若い時に戦闘の働きをしておりまして、新大阪にですね、韓国系の教会がありまして、そこに僕たちの執事がやっておりました。で、新大阪に事務所があって、その 職場と礼拝する場所がソラシになったんですね。まあ今ソラシの状態はこうだったか分かりませんけども、でそこに仕事を得てバタバタとしながら礼拝に行かなければなりませんでした。もうですね、仕事が忙しくて仕方なくて、もうギリギリでいつも礼拝に行っているような状況でありました。である時ですね、聖霊様に頼んでですね、神様は今から礼拝に向かいますけれども、たった30分しかないんですけど、30分の間に素晴らしいの教会に行くことができるでしょうか。人にはできないが神にはできるでしょうということで、信仰を持ってまとめがすっくりになります。もう車乗った瞬間に、聖霊様どうぞ助けてください、私は何も考えません、あなたが私のリーダーシップを取ってくださるんですから、あなたが右上へ行けと言えば右に行きます、この人の交差点に行けと言えば右手と言えば写真に行きますということで、交差点ごとに小さな右に行くべきか、左に行くべきか、で、導きがあったら右へ行く。次のこう、四つ角があって、聖霊様、右に行くべきか、左に行くべきか、そしたら今度はこっち左に行く、右に行くべきか。もうそうこうそうこうしてると、たった27分で、新大阪から、鶴橋まで、それも、夕方の、ですね、水曜日の、7時頃に出港から出るんです。本当にですね、その時に神の臨在をですね、考えます。神にあっては、ね、人間の一日は千年のごとくと書いてありますように、あ、そうだな、神様が天地万物の神ならば、時を止めることはできるでしょう、聖書にこう書いてあるから、ね、聖書で45分、そして一日止まったでしょう、そう止まったことがあるんでしょう、それができるでしょうと言って、信仰を持って進みましたら、27分で、その祈りの場所にたどり着くことができます。これに神様を信じるということは、本当に奇跡を伴ってですね、働いてくださることを私たちは期待しなければならないと思うんですね。これって罪から救う責任があり、私たちの全ての罪は神様は許してくださり、救ってくださり、悪魔から私たちを守ってくださり、絶望と恐れから私たちを守り、そして私たちを病気と、そして死から守る責任を神様は持っていらっしゃる。第3番目には、主権者の神様は私たちをあらゆる災いから守る責任があります。次の御言葉は新命記の8章でありますけれども、この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかったと書いてあります。本当に砂漠で、今日のように何の回転もないようなところで、彼らが40年の間、何の、手立てもなくて、彼らは養われた。神様はマナーを暮らし、そして肉を与えて、彼らのお腹を満たしてくださいました。次の言葉も新明記でありますが、あなたの神、主の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは、水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い雪のある地。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ざくろの地、オリーブの実と水の地。そこは、あなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないものはもののない地、その地も石は地つつであり、その山々から聖堂を掘り出すはできる地である。あなたが食べて食べた時、主が賜った良い地に行って、あなたの神、主を褒めたたえなければならない。このように、私たちの全ての必要をですね、神はイエス・キリストを通して私たちに備えてくださいます。生活の面も神様が備えている、十分理解していらっしゃる。私たちは傷状に落ちたことも、困難に行き詰まりの中にいることも、全部神様はご存知でいらっしゃいます。そして、時に応じた助けの手を与えて、私たちをその場所から祝福の地へと導いていってください。これにて、神様は私たちにも保護してくださるということを私たちは知らなければいけない。5番目はですね、主権者の神様は、私たちの必要を満たす義務があります。衣食住の問題を目指し、変える責任がある。満たす責任がある。私は社会人もやっておりますし、社会人クリスチャンを、5年弱してから学校に行きました。 それからですね、選挙団体というところで、その僕も送ってもらうところですね、選挙団体で、3年、4年ほどございました。で、その選挙団体に入ったときに、将来は献身したいという思いを持って入ったんですけども、なかなか、献身しにくかった、数もあった、子供もたくさんおりました。なかなかそういう決心が導きがなかったんですね。ところがある朝ですね、蒼天のお祈りをしているときに突然、神の言葉をやってきたというか、もう今年こそ献身して行きなさいという言葉を言われた。毎年毎年朝ですね、蒼天のときにお祈りをしていて御心を求めておりましたけども、ゴーサインが出ました。いつもノーでした。ところが3年目に進学行ってバイトしてから3年目ですね。3年目にね、ゴーサインが出る。進学行くゴーサインが出る。そのためにね、条件を立たりますという、その条件も神様に語っておられます。ある牧師に相談して、ある伝道師に相談して、2人ともしてる伝道師と牧師であります。そうしましたら、ある牧師も相談しましたが、いいよ、あなたが献身するならば、いつも私の教会があるから、あなたをバックアップするから、いつもいつもの、教会に行ったらいいよと言われて、OK になります。これで行こうと思いました。進学校にすぐ行こうと思いました。手術が見えたから。ところがね、なかなか、その気持ちが、進まない。で、よく考えたら何だろうなと思いましたら、もう一つ、ね、神様が言われた言葉がある伝道師に話したんです。でもあの伝道師も3年も本心の人だから、いるかな、何してるかよくわからないけど、今から邪魔しても、何も言うのか言うて言われるかもしれないからと思いましたけども、邪魔しましたら、すぐにあなたのために祈っていました。そして私の所属する牧師先生が、こういう信者の男性がいるんだけども、献身さ、受け入れてくれますかというふうに言っておりましたが、道があるんですということを言われて、その場で OK されました。そして、2人の人が、教会がですね、それぞれ、推薦と書いてくれて、それでもう、豪さんに出てるんですけどね、どっち行こうかな、どっち行こうかな。こっちの牧師先生の方が強さだし、こっちの先生たちが弱そうだし、これやっぱり、日記が伝道師の方に今って、伝道師の牧師先生が知らないんですよ。大船の、ゴミの状態の方に行くように導かれると信じたんです。ですから、神様は本当に不思議なことをおっしゃるんですね。本当に聞き分ける耳があれば、神様の声というのはある。大事な時に分かるという、普段分かったのというけども、大事な時に聞き分けることができる、語ってくださるということをですね、本当にその時に感じました。で、それからトントン拍子で献身をして、トントン拍子で献身はしてないんですね。まあ、行きましたけどね。行きましたけど、給料はあるんでしょ。給料ないし、仕事がなかったんですね。で、まあ、給料ないで、そういうことは誰にも言わなくて、ご協会なかったから、サポートもなくて、それでサポートで、もう、土もなくて、もう何もなくて、ただただ、アブラハムの信仰によってですね、信仰のようにですね、信仰を持っていきました。で、そうしましたら、勝利が行われてきたり、そのうち米が起きてきたりという信仰が出てくることができました。これに、神様は神様に従う者に対して、いわゆるなですね、器用を満たしてくださる責任を果たしてください。私たちが一歩出れば、神様は私たちの一歩を支えてくださるでしょう。私たちが何もしなければ何も起こらない。いや、何が起こるとイエス様は何かしてくださる、仕事してくださるけど、奇跡を見ることができないかもしれない。一歩出れば、神様は必ず奇跡を行ってくださる。それにして私たちの全ての必要を満たし、私たちを守り、全ての罪を許し、そして私たちを良い導きのところへ導き、そしてあらゆるものを持って私たちを保護してくださる責任を神様は持っています。最後に、ですから私たちの従い方はですね、徹底的に従わなければならないんです。中途半端に従うならば神様の奇跡を見ることができない。しかし、大事な時に大胆になれば、神様は大胆に応えてくださっていると信じなければ、私たちの知恵のないもの、 取りに足りないというものを選んで神様の祝福を与えようと神様は願っています、そしてこの神様の名を伝えるために私たちを特別に任命してこの修道で今日も生かしてくださっていらっしゃるんです、この働き、この愛の働きに対して私たちも命をかけて愛するその努力を持って、従っていかなければならないと思います、従う者の心の状況と従う者に、祝福してくださる神様の理由、これがですね、本日も私たちに与えられていることを本当に心から感謝して頂いております。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様、あなたは生きて働いて私たちに応えてくださることを感謝します。あらゆる病気、あらゆる災い、あらゆる困難から私たちを解放してくださり、祝福された命の道へと導いてくださることを感謝します。神様、生きていらっしゃることを本当に証しをして人々に述べ伝えることができるように、自らが体験したことを人々に述べ伝えることができるように、私たちを強めて信仰を強めてくださるようにお願いします。
アメン。
その時を感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アメン。